ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。3月14日家族会及び救う会はエマニュエル駐日米国大使と面会しました。その後のぶら下がり取材で家族会代表の横田拓也さんは次の通り発言しました。
本日は家族会から9家族12名が出席をさせていただきました。加えて西岡会長にご出席をいただきました。最初私の方から大使の方にお話しさせていただきました。私からお伝えしたところの中でポイントですけども、私たち家族会救う会は昨日の運動方針決めた通りでありますけども、金正恩委員長に対して重要なメッセージを私たち繰り返し発しているんだということをお伝えして、全拉致被害者を一括帰国さえすれば北朝鮮にも明るい未来を受けることが約束できるんだということ、あと我々家族会救う会はそれができれば日朝国交正常化交渉を妨げるようなことはしないということを大使の方にもお伝えをした次第。またアメリカにはですね、北朝鮮への強力な制裁を緩めることがないよう改めてお願いしたいということをお伝え申し上げます。また最後に私の方からバイデン大統領が来日される際には可能であればぜひ面会の機会をいただいて私たちが会ってほしいと、お会いいただくこと自体がですね北朝鮮への強力なメッセージになるんだということをお願いをさせていただきました。
また家族会副代表の浜本七郎さんは次の通り発言しました。
なぜ家族が、私の家族が帰ってこれたかというのを説明しました。ブッシュ政権の時に、その影響で帰ってきた。それはもう何回も説明させていただいています。それにはやっぱりきっかけを作っていただいたのはアメリカ合衆国、それに日本が領事ただけということで帰ってくるわけじゃないですか。だから常にその今現在うちの妹たち家族新潟も含めて静かに幸せに暮らしております。それも、皆様のおかげ、アメリカ合衆国のおかげという部分も。最後に、大使は一人一人、意見をいただいて、大変な思いを共有することができました。
また家族会事務局長の飯塚浩一郎さんは次の通り述べました。
私の方から伝えた要旨としては、生い立ちの部分であったりとかですね、昨年12月に、私の、育ての親である飯塚茂雄というふうに北口八重子さん、兄である飯塚茂雄が亡くなったというところで、一目合わせたかったんですけどできなかったというところで悲しかったというところを申し上げました。また拉致問題 その解決の兆しが見えない限りはちょっと日本政府から、北朝鮮に対して支援、何らかの支援を行うということはやはり世論的に難しいだろうということはお伝えさせていただきました。でまたですね、今後引き続き協力、あと、理解協力および まあ、私の方から内なる静かな光の共有をお願いしたいというところと、あと今後ですね、まあ、仮にその核ミサイルの交渉が停滞している状況であって拉致問題の交渉が進むような形になったとしても、それは許容いただきたいというところは申し上げましたし、またその核ミサイルの方で交渉が進むようなことがあるならば、あの前政権同様に、まあ、その日本が拉致問題の交渉を従っているというところは打ち込んでほしいということは申し上げた次第です。
また家族会事務局次長の横田哲也さんは次の通り述べました。
私は横田家のストーリーを語るというよりは、日本人拉致被害者が自由や家族との交流っていうのを奪われているんだということ、そして常に恐怖に怯えて生活をしているということをまずお伝えしました。さらに北朝鮮国民も含めて人間らしい生活ができるように、ぜひアメリカの力を貸してほしいということをお願いしたんです。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
3月24日に北朝鮮は2017年11月28日以来5年4ヶ月ぶりとなる大陸間弾道ミサイル ICBM の発射実験を行いました。まあ、今年1月に北朝鮮は7回ミサイルの発射実験を行いましたが、まあ、これらすべて ICBM ではありませんし、まあ、いわば韓国を意識したものであったと言っていいと思います。まあ、しかしその後2月に1回、3月に3回行った、ミサイル発射実験と、これはまあ全て ICBM の発射実験であったと考えられるわけでありまして、まあ、この ICBM の発射実験ということになれば、当然アメリカを意識したものである。したがって1月にあった、まあ、韓国、主として韓国を意識した実験とは明らかに異なるものだということが言えると思いますし、まあ、そうなりますと、なぜまあこの時期を選んで、まあ、3月に特に ICBM の発射実験を行ったのかという疑問が出てきますが、まあ、一つは北朝鮮が明らかに意識しただろうと考えられますのは、まあ、アメリカとの関係でありますけれども、アメリカは今年11月8日に議会の中間選挙があります。まあ、その中間選挙に近づいた時期にですね、ICBM の発射実験をやれば、これは明らかにバイデン政権、あるいはバイデンの与党民主党にとってはマイナスになると間違いないわけですが、まあ、そういうことを避けたいと北朝鮮意識したと思います。バイデン政権にダメージを与えないようにするということをおそらく考えたんだろうとは言えます。二つ目には、この時期ですと4月15日にあります金日成主席の生誕110周年の行事の前ということになります。そうしますと、この4月15日前に ICBM の発射実験をやると、国際社会はどうしてもこの ICBM 発射の国内的要因というものを見るようになる、考えるようになる、まあ、すなわち110周年の行事の前に祝賀の意味を込めていると、あるいはそれを使って、権威の向上を図るというような、そういう国内的要因があるんではないかと、まあ、必ず国際社会は見るようになる、まあ、それは、まあ、相対的にアメリカを刺激する度合いを小さくする、アメリカに対する挑発度を下げるという、まあ、意味がありますので、まあ、そういうことを当然北朝鮮は意識しただろうということが言えると思います。3番目にはまた5月9日に、まではですね、 ムン・ジェイン政権が韓国で続くということが多かったと思うのはですね、3月に ICBM 発射実験を行うと、4月には米韓の合同軍事演習が予定されるわけですが、ムン・ジェイン政権の時であればですね、北朝鮮が ICBM 発射実験をしても韓国が米韓合同軍事演習を抑制すると、内容を抑制すると、強硬にしないようにするということは、当然予想できる、あるいは期待できたと言っていいと思います。実際4月の米韓合同軍事演習は4月18日から4月28日まで行われるということになりました。キム・イルソン主席生誕110周年の後ということですし、しかも重要なことはですね、従来ですとこの春の米韓合同軍事演習というのは野戦演習が主体となる、しかし今年のは全く違うわけでありまして、10日間の演習をコンピューターシミュレーションと、コンピューターの模擬演習であるということですから、これは北朝鮮にとってみると怖くないということになりますし、米韓側は態度を抑制したということになりますが、これはやはりムン・ジェイン政権の存在というのが相当大きかったと考えられると思いますし、そのことは事前に十分に予想できたことであったという言い方もできますので、やはり3月に ICBM 発射実験を行っておけばですね、4月の米韓合同軍事演習は、そう強い反発、強硬なものにはならないという期待が北朝鮮にはあったと言っていいと思います。4番目にやはりこの時期といいますか、ともかく ICBM の発射実験がもう4年していない、前の火星15号の実験から4年経っているということですので、ICBM の性能が維持するのが難しい、実験もしてない、性能が劣化するということになりますと、やはり実験をして性能を維持しかつ向上を図るということを考えたのではないか。とりわけ米朝の交渉が今ないわけです。米朝の取引が今しばらくは考えられないという時期であれば、これは ICBM の能力を維持しておくということは北朝鮮にとっても絶対に必要なことであったということなんだろうと思います。したがって、米朝の交渉がない、取引がないという判断、実際今北朝鮮は2019年以降はですね、強調してますのはアメリカとの長期的対決ということを言っているわけでありまして、その間は交渉取引がないとするのであれば、ICBM の能力を劣化させてはいけないと、いうことで、実験に踏み切ったということも当然考えられるだろうと思います。今回の ICBM 発射実験を見てて、一つやはり重大な点が確認されたということは、アメリカを過度に刺激したくないと、過度に挑発はしたくないという意識がはっきりしているということであります。北朝鮮の今回の ICBM 発射実験は全てロフティッド軌道というものでありました。すなわち高角度で上に飛ばすというやつであります。前に飛ばさないで上に飛ばすということは、アメリカを刺激する部分をできるだけ少なくするということを考えていた、それだけアメリカを恐れているということが言えるであろうと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、桑江智子で私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。 桑江智子で私のハートはストップモーションをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。